こんにちは。
Welcome. This is the Inductive Bible Study Shop, Workshop.
機能的聖書の学びのワークショップですね。分科会にようこそ。
My name is Glenn. I come from Iwakuni, Japan, in Yamaguchi県。
私はグレン・フィリップスと言います。山口県の岩国から来ました。
You all probably know Kiyomasa-san. He's here. He's going to be helping with translation and answering some of the questions as well.
で、私が Kiyomasa で、そして、通訳と、あとですね、あとで Q&A タイム、質疑応答ありますけれども、その時にもお手伝いします。
Okay, first of all, I do want to just make sure that you're in the right room, okay? I taught a workshop last year and someone was like, I was in the wrong one. If you want to leave now, you can. I will not be offended. Evangelism's downstairs, children's ministry across the way.
で今大丈夫ですか、この分科会ワークショップはワークショップは、機能的聖書の学びですね。で、個人伝道の方は下に降りてください。そしてキッズミニストリー、子どもへの、働きの人たちは隣ですね。ここから去っても別に傷つきはしません。
Also, we want to make sure that everybody has the proper handout. So there's an English one and a Japanese one. Obviously, whichever language you speak best is the one you should pick up.
で、資料ですね、自分の言葉選んでくださいね。日本語の人は日本語で、英語の人は英語ですね。それをまだ取ってない人は後ろから取ってください。
And then you also need to have a writing utensil.
そして書くものも必要です。
There's pencils in the back if you need one.
そして、鉛筆も後ろに置いてあります。
So the theme of the conference is following Jesus, and we've been looking at what it means to be a disciple of Christ, a follower of Christ.
で、今回のカンファレンスのテーマは、イエス様についていくということで、弟子ということは一体何なのか、イエス様についていくとは一体何なのかを見ていっています。
Jesus said in John chapter 10, He who enters by the door is the shepherd of the sheep. To him the doorkeeper opens, and the sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name and leads them out. And when he brings out his own sheep, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice.
で、イエス様が言われましたヨハネの10章ですけれども、門から入る者はその羊の牧者です。門番は彼のために開き、羊はその声を聞きます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので、彼についていきます。
The sheep are able to follow the shepherd because they know his voice.
羊は羊飼いについていくことができる。その理由は、その羊飼いの声を知っているからです。
A few verses later in the same chapter, in verse 11, Jesus identifies himself as the good shepherd. And we, as the followers of Jesus, are the sheep.
で、今読んだ箇所のちょっと後に行くと、イエス様がご自身をこの良い羊と羊飼いとされていて、そしてイエス様についていくものが羊であるとしておられます。
And one of the most important things for us to be able to do as followers of Jesus Christ, as disciples, is to be able to know his voice, to know what his voice is saying.
だからイエス・キリストについていくものとして最も大事なことの一つは、イエス様の声を知っていくことができること、その声が何と言っているかを知ることであります。
We need to know and we need to understand what God's word says so that we can properly follow after him.
だから神の言葉が何と言っているかを理解する必要があって、そのことによって私たちはイエス様にきちんと従っていくことができます。
And that's why we're offering this workshop to be able to learn how to know and how to understand and how to follow after God's word.
ですからここのワークショップですね、分科会が存在するんですね。神の言葉をどのように知って理解してついていくのかということであります。
As believers in the Lord Jesus Christ, we are responsible for knowing what God's word says.
イエス・キリストを信じる者として、神の言葉が何と言っているかを知ることは責任を持っています。その知ることに責任を持っています。
Every believer must study for ourselves the Word of God that we may know the truths of God contained within the Bible so that we might properly follow after the Lord.
ですから、すべての信じる者は神の御言葉を自分自身で学ぶ必要があって、そのことによって神が用意している、聖書の中で用意している真理を知ることができて、そして主に従うことができます。
The scriptures exhort each and every one of us, all of us, to be good students of the Word of God.
で、聖書自体が私たちに神の御言葉の良い学び手となる、学徒となることを、進めています。
Paul exhorted young Timothy to be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth.
パウロがテモテに言いましたね。あなたは熟練したもの、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす、恥じることのない働き人として自分を神に捧げるよう努め励みなさい。
The Bereans were commended as being more fair-minded or more noble because they received the word with all readiness and searched the scriptures daily to find out whether these things were so.
で、ベレアの人々は、覚えてますでしょうか？素直で非常に熱心に御言葉を聞いて、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べていたとあります。
Today we're going to give you some practical tools on how to study the Bible, that you may know for yourselves where these things are, and so that you may be one who is unashamed, one who is approved by God as you rightly divide the word of truth.
今日はですね、この神、聖書を学ぶ方法、役に立つ方法をいくつかお与えしたいと思います。そのことによって、この実際に果たしてその通りかどうかということを調べることができて、そして恥じることのない働き手として、このまっすぐに御言葉を解き明かすものとして、生きることが、自分を捧げることができるからです。
Now, not all Bible studies are the same. There are many different ways to study the Bible, but we're only going to highlight a couple of them, and then we're going to look in depth at inductive Bible study.
聖書の学び方っていうのは一通りではなくていろいろあるわけなんですね。で、その中でも、今回はですね、よく使われるもののいくつかを指摘していく、それを、この集中して見ていきたいと思います。
We're going to look at three major forms of Bible study.
聖書の学び方にある3つの形態、この3つのやり方を見て、まず見ていきます。
First form of Bible study that we'll briefly explain is inductive Bible study, sometimes simply referred to as IBS.
聖書の学びの最初の形はですね、これから後で説明します、もっと説明しますけれども、機能的聖書の学びであって、まあ、これ英語で Inductive Bible Study の IBS です。この頭を取った IBS と言われます。
So, Inductive Bible Study is a type of Bible study that focuses upon pulling out the facts from within a text.
機能的聖書の学びは、この本文、聖書本文の中にある事実をこう抽出する、引き出していくことに集中している聖書の学び方です。
You approach a particular passage of scripture with the desire of pulling out all of the details, all of the specifics that are mentioned within the text, and then you carefully examine them.
これはですね、ある特定のこの聖書本文を見ていくときに、その本文で言及されている言葉を細かいところまで、具体的なところまできちんと見ていこうという姿勢で臨んでいくんですね。そしてそれぞれを注意深く調べていくことであります。
It begins with the specifics of what the text is actually saying, and from there, it moves to more of a generalization, about the meaning of the text.
これは具体的な細かいこと、この聖書本文の細かいところから始まって、実際に何を言っているかというところからこう見ていくんですね。で、それから、それを、この原則っていうのは、そこから引き出されていた原則を、この方に移っていって、そして、この本文の意味を探っていくということであります。
This is a very simple form of Bible study and one that is very safe because we are sticking to just the facts that are within the text.
で、これが一番原始的っていうか、一番単純っていうか、こう、そうですね、原始的な聖書の学び方であって、最も安全です。なぜかって言ったら、その本文の事実に この、からぶれないでいるということができます。
Okay, so a second form of Bible study is what we call deductive Bible study.
で、2番目の聖書の学び方の形態が、日本語で難しいんですけど、演繹的聖書の学びです。演繹。
It's the opposite of inductive Bible study. Instead of beginning with the specifics, it begins with a generalization, and then it looks for a passage that specifically teaches or demonstrates that generalization.
これは機能的聖書の学びの反対を行います。つまり何かと言いますと、この具体的なことから始めるのではなくて、この具体的な細かいところから見ていくのではなくて、そうじゃなくて、まずね、主張があるんですね。その主張があって、そしてその主張を具体的に教えている、示している聖書の箇所を探していくという方法です。
And so, you look for portions of the Bible that fit your generalization. Whatever opinion or whatever position you're taking, you're looking for a scripture that's going to support that.
自分が何かこう伝えたいっていうものがあるわけじゃないですか。で、それでその伝えたいというもので、どこに何、この聖書のどこにあるかなっていうのを探していくという方法です。
And the danger in doing Bible study this way is that while your generalization may be true, the passage that you pick to support it may not be making that particular point.
で、ここでの聖書の学びの、この演繹のですね、聖書の学びの危険性があるんですね。それは、その言いたいことっていうのは必ずしも間違っていない。そして、その自分がそれを証明したいと思って、持ってきた聖書の箇所も間違っていないかもしれないんだけど、実際にそこで言われていることではないという可能性があるんです。
And so what happens is when we start with our own ideas or our own generalizations, you know, we can often find something in the Bible that will support it. But that doesn't mean that that particular passage is actually teaching that generalization.
だから自分自身の考えとかその原則とか主張から始めるとですね、この確かに聖書の中にそれをこのなんですかね、支持する、それを自分の言ってることを証明するものは見つけることはできるかもしれないんですけれども、その自分が今使っている聖書の箇所をが必ずしもそのことを言っているのではないわけなんですね。
And so what we end up doing is we run the risk of taking the Bible out of its context when we do this sort of Bible study. And you'll know that anytime you're doing Bible study, that is a big no-no. Don't take the Bible out of the context.
で、このことによって聖書を文脈から外れた形で、使っていく危険があります。で、これをやってしまうというのは絶対にしてはいけないことであります。
The third and a third and often used form of Bible study today is what's called a springboard Bible study.
で、3つ目の形、聖書の学び方の形で、今、結構、よくやられてしまっていることなんですけれども、踏み板版式の学び方、踏み板版式の学び方。
And springboard studies are the types of studies that many types of false teachers use today in their presentation of the Bible.
で、この踏み板版式の聖書の学びというのがですね、実は偽教師、偽りの教えを言っている人たちが聖書を使っているときによく使われるやり方です。
To springboard means that we open up the Bible, we read a few verses, and then from there on we use the rest of our time to share our own thoughts and our own opinions.
で、この飛び板とか踏み板っていうのは一体何かって言ったら、わかります？踏み台あるじゃないですか。踏み台。で、それ何かって言ったら、まず聖書を開くんですね。で、何節か読んで、そしたら、あとは自分のただ話したいこと、意見、主張、それをただ話すだけなわけです。
And so we see inductive Bible study begins with the specifics of the text and then moves towards a generalization.
で、また戻りますと、機能的な聖書の学びというのは、この本文に書いてある具体的なことを見ていくところから始まって、それから抽出される一つのこの原則であるとか主張であるとか意見というのは出てくるわけですよね。それが機能的な学びです。
Deductive Bible study starts with a generalization and then tries to find specifics within a text to support that generalization.
そして演繹的な学びというのが、まず言いたいこととか主張とかがあって、それからその言いたいことを、この証明してくれるような聖書の箇所を探していくという方法です。
But springboard doesn't care at all about the text. Okay? The text is only a means to springboard or to bounce to, launch into an opportunity to share your own thoughts and your own opinions.
で、飛び板式っていうのはもう全然聖書本部の関係ない無視しているわけですね。ただなんか自分が話のきっかけを始める自分の考えとか意見を言うその踏み板にしていくそのっていうだけなんですね。
So, and this, so we realize that this is a very extremely dangerous form of study that should be avoided at all costs.
で、これがめちゃめちゃ危険な方法でどんなことをしても避けるべきやり方なんです。
Many false teachings have come from this sort of Bible study because the emphasis is upon man's opinion and not God's word.
多くの偽教師がこういう形での聖書の学び方をしているので、その結局強調点は神の御言葉ではなくて人の言葉になっているわけなんです。
And as followers of Jesus Christ, we're not called to follow man's word, we're called to follow God's word.
人の言葉についていくんじゃないですよね。イエス様についていくものは神の言葉についていくわけです。
So let's really quickly look at the specifics of how to do an inductive Bible study, and then we're going to turn our attention to the handout and the worksheet.
では、素早くですね、このどのようにして機能的な聖書の学びをしていくかの具体的なことを見ていって、でそれから先ほどお渡しした資料に、注目していきたいと思います。
Inductive Bible study consists of three easy to do steps that once you've mastered, you will be able to study the scriptures confidently and you'll be able to prepare a Bible study or even teach others within a small group discussion or a small study group.
機能的な聖書の学びというのは簡単な3つの手順があります。で、これ一度体得すれば、自信を持って聖書を勉強していくことができるし、この自分で聖書を教える、とかですね、あとは、例えばスモールグループ、この小さな交わりの時にまたディスカッションする時にも役に立ちます。
And so the first step of inductive Bible study is called observation.
最初の機能的聖書の学びの、第一ステップは観察です。観察。
And during this step, the main thing that we want to do is to gather the specifics of what the text actually says. We want to gather all of the facts.
ここで主にすることは、その聖書本文が言っている、実際に言っている具体的なことを集めてきたい、集めてくることですね。事実を集めていきます。
And this first step here, we want to ask a very simple question. What does the text say?
ここでのステップ、最初のステップは、とっても単純な質問に答えていくんですね。ここで何て書いてあるのかなということです。
And as we read over the text several times, we want to ask the Lord to open our eyes that we might see just the plain details before us.
で、そこの聖書の箇所を何度か読んでって、そして主にこのようにお願いするんです。私たちの目を開かせてください。そしてそこにそのまま書いてあることが見えるようにしてくださいと祈っていくわけなんです。
The second step in the IBS method is called interpretation.
で、2つ目のステップ。で、これが、解釈です。解釈。
During this step, what we want to do is start to figure out what the text means.
で、ここでのステップでは、その本文が何を意味しているか、どういう意味なのかを知っていくところから始めます。
We've pulled out all of the facts, we've gathered them together. Now we must carefully process that information. Okay, what do these facts mean?
いろいろな事実を抽出する、引き出した後に、今度じゃあ、その情報をどう処理していくか、注意深く処理していくわけなんですね。一体どういう意味しているのか、その事実が何の意味をしているのか。
And as we look over the facts, we can ask the Lord to open our mind, okay, that we may comprehend and understand the specifics of the text.
で、その事実を見ていく中で、主にまた祈ります。で、どうやって祈るかって言ったら、私たちの思いを開いてください。思いを開いてください。そして、事実書かれているこの聖書本文を把握して理解できるようにということであります。
The last and most important step, in my opinion, is called application.
で、私の意見では、一番大事な三つ目のステップですけれども、適用であります。
Once we've gathered the facts and we've carefully examined them and come to a proper understanding of what the facts mean, now we must apply them to our life.
事実を集めました。そして、注意深くそれを調べて、そしてその事実が何の意味をしているのかが分かってきました。そしたら次にそれを自分の生活に当てはめる、適用させるわけです。
It's in this step where we must ponder how we should respond to the facts that we've gathered.
で、このステップでは、集めた事実に対してじっくりと考えて、そしてどのように応答するかを見ていきます。
You see, Bible study is not something that's just meant to be an academic assignment to fill our heads with Bible knowledge. We must also allow that knowledge to travel from our head to our hearts.That it may impact the way that we live our life.
聖書の学びというのは、ただ学校の宿題のように聖書知識によって私たちの頭を満たすのではありません。その知識をいいですか、頭から心の方に落とし込む必要があるわけなんです。ですから、これによって私たちが自分の生き様に影響が与えられるようになっていくわけなんです。
Here we can pray, Lord, open my heart that we may take in these truths, allow them to mold and shape us.
で、ここで私たちのよりは、今度は私たちの心を開いてください。そしてこれらの真理をどのように摂取する、この取り組んで、そして私たちがキリストの似姿へと作り変えられていくようにさせていくということであります。
Okay, so let's turn our attention to the handout now, and we're going to look at some of the specifics that are involved in each of these three steps. So if you have an English one, it looks like this. If you have the Japanese one, it looks like
that. で、これですね、今、皆さん、この、今からですよ、この、ハンドアウト、この資料ですね、を見ていきます。具体的にその3つの、ステップを見ていきますよ。
The details from within the handout came from a book by Pastor Skip Heitzig called How to Study the Bible and Enjoy It.
で、ここの資料のはどこから来ているかといいますと、スキップ・ハイゼックという牧師がね、カルバリーの牧師がいますけれども、彼が書いた聖書をいかに学ぶか、またいかに楽しむかという本から取っています。
ごめんなさい。It's a very simple read. It has a lot of examples within it to help understand the various aspects of each step in the inductive Bible study. I recommend this book, but unfortunately, it isn't available in Japanese yet.
で、これとっても簡単に読めるもので、そしてどのようにこの機能的な聖書の学びについてのこのいろんなこの一つ一つのステップのいろんな側面を理解する手助けになるいろんな事例が例がありますけれども。おすすめするんですが、残念ながらこれは日本語には訳されていません。
There is, however, another great resource by Pastor Dan Finfrock called Inductive Bible Study. Okay, and I am told that Chizo-san has this available in Japanese.、
うん、そして、ダン・フロリックさんという方がですね、この同じくこのインダクティブ・バイブル・スタディ、機能的聖書の学びの本を書いています。で、これは日本語に訳されておりまして、カルバリーチャペル国分寺にはいくつか、ありますですね。この日本語の冊子があります。
So hit up Chizo-san.
で、欲しい方は、Chizo-san に聞いてみてください。
All right, so we're going to look at this、handout real fast.
で、これをやっていきます。
Since、ごめんなさい。Yeah, since this is a workshop, I wanted to leave us just a little bit of time to get some hands-on study、in, and I realize that we won't be able to finish an entire study, but I am hoping that we can at least get through some of the steps of observation.
で、ここはね、ワークショップですから、実際に取り組んでいきたいですね。少しその時間を使って、実際に取り組んでいくと。で、それね、全部はできないんですね。このさっきの3つのステップは全部はできないので、まあ、少なくても最初の観察のステップをやっていけたらなと思います。
So, if you look at this, it has three different levels of observation.
で、この観察の中に3段階の観察とあります。
So, it has a flyover view, and in the flyover view, basically, you're trying to gather the overall context of what you're reading. If it's a smaller book of the Bible, try to read the whole entire book to get an understanding of the whole message.
最初の上空飛行の視界と言ってるんですけれども、これはですね、要はこの自分が学ぼうとしている聖書の箇所のその書物そのものですね、その全体をざーっとこう見ていって、一体何が書いてあるかという景観、この全体のこの風景をまあ見ていくということであります。
If you're studying in a larger book, then it's going to probably take you a couple days just to read through the entire thing.
で、ごめんなさい。小さな、例えば手紙とかの、ものであれば、書物であれば、一気にね、同じ時間に読むことができるかもしれないけど、すごく長い、この何十章もあるようなものだったら、まあ、ちょっと2、3日かけて、一気に、全体を読んでいくことができるでしょう。
And the point of this is just to kind of find out, okay, who's writing this? Okay, who are they writing to? And get a generalization of the book and its whole.
でその上空飛行の見方によってですね、誰が書いているのか、そして誰に対して書いているのか、そして一般この全体的に一体何が言っているのかということを見ていくことができるわけですね。総合的に見ることができます。
Okay, so getting in a little bit closer, now we have the ground level view.
そしてこの上空の飛行から今度は陸上から見えるもの、陸上の視界と訳しましたけれども、そうやって見ていくことができます。二つ目ですね。
Where we're studying a particular text within a book of the Bible.
そして私たちはそこにおいて具体的な聖書の箇所で何を言っているかを見ていくわけなんです。
And here we're going to use the six basic question words of who, what, when, where, why, and how.
でここで自分に質問を投げかけるわけですね。6つあるんですけども、これはいつ、何がいつ、どこで、どうやって、誰が、なぜと。いう質問を投げかけるわけなんです。
And we're going to ask very simple questions that we can readily answer from the text.
だからこのようなすごい単純な質問をこの書いてある本文からすぐにこの答えが出てくるかもしれませんけれども、それを取り出していくわけですね。
Who are the people in the text?
ここにいる人々は一体誰なのか。
Where are the events in this text happening?
でこの出来事はどこで起こっているのか。
When are they happening?
いつ起こっているのか。
So we're going to ask a bunch of different questions of the text.
こうやって多くの質問をこうしていくわけなんです。その本文に対して。
And after we've done that, we're going to dig a little bit deeper.
そしてそれを終わったら、今度はさらに深く、今度は掘っていくわけです。
And here we're going to look for more insights and details that are not as readily as apparent as some of the previous information.
先ほどの2つの段階で見ていくのではまだ あまりはっきりしていかなかったことを、私たちはここを通してもっともっとこう深く掘り下げて見ていくようになっていくわけなんです。
We have listed here six focus points for us.
でそこで集中、どこに焦点を当てればいいか6つ列挙しております。
Okay, we've got repeated words and phrases. If an author is repeating the same word or the same phrase over and over again, that ought to be a clue to us.
で、一つ目が繰り返されている言葉や言い回しですけれども、その書いてある、書いている人がですね、何度も何度も同じことを言っている言葉があったりとか言い回しがあったりすると、何かここで伝えたいことがあるなということが分かりますよね。
As we go through it, we also want to look for any peculiar words or phrases, strange words or phrases, things that just aren't part of our normal vocabulary.
で、次にですね、普通の会話とか日常生活の中で使ってないような得意な言い回しとか言葉があって、そういうのがこの何か後で意味を持たせるきっかけになっていく。わけなんです。
Okay. Comparison and contrast. Does the text compare and contrast two different items or three different items?
で、次に比較とか比較対象ですね。比較されているものとか対象、対比しているもの、というものを見ていく必要があります。
Okay. Next, we want to look and see if there are any figurative expressions. The Bible is full of figurative expressionsLanguage, and so we want to make sure that we highlight that, and we note that these figures of speech, they help bring a lot of description to the text, but we want to make sure that we identify those figures of speech.
で次に比喩的表現であります。でこれは例えですね。いろんな例えを使って一つのことを話していくとき、これは聖書にもう本当にたくさん出てきますけれども、それによって、聖書のこの本文のですね、言っていることが分かってきます。
Another thing that we want to do is we want to look and see if there's anything that's strange within the text, something that strikes us as odd or peculiar, and we want to try and keep ourselves within the text. Sometimes we might say, oh, that's not weird because Jesus is God, so he can do that. But if you're just a normal person and you see something that happens that would be normally strange if it happened right in front of us, we want to note that.
で次5つ目なんですけれども、奇妙に見えるものとあります。もちろんイエス様ですから、イエス様がなされることってもう全能なる方ですから、することはおできになるんですけれども、人間の視点から見て、いやこれ変でしょ、何これとかね、その変だと思われること、奇妙に思われることっていうのは、何か、この 次の発見をするきっかけになるわけです。
And then one last final thing that's mentioned here is to picture yourself in the scene. I always tell my congregation that I have opportunity to teach over, hey, always try to imagine yourself in there. You're a fly on the wall, you're a bystander that's just sitting there, and you're seeing this happen for the first time as well. It helps to pick up on odd things that you may not have noticed as you read through the text.
で、6つ目ですけれども、今度は自分がその話の中の登場人物になっている、まあ、その話の中に入っていることによって、そのことを想像することによって気づくことがあるわけですね。私は聖書を教えるときに、この、会衆の人たちにいつもこうそれを進めているんですけれども、例えばその場所の中の何 you fly on the wall?
Fly on the wall.
You mean the fly?
Fly?
Fly? ハエ、壁のについているハエになってみてくださいとか、あとは、
or just an innocent bystander
あ、そうそう、そこに通行人でいるとか、で、そういうふうに自分がなっていたとしたら、こう見えてくるなんか気づいたもの、この変、これ何なんだっていうふうに思うものが、生まれてくることでしょう。
Okay, so once we've done, asked all those questions and we've noted and highlighted all of those things, now we can start to look at figuring out what all that means.、う
んそしてこれらの質問にどんどんこの質問を投げかけていってそれに答えていく中で次にこの事実は何を意味しているのかという解釈の方に移っていくことができるわけなんです。
And so on the back side of the paper, I don't know if it's two-sided, so the back side we have five questions just to ask in regards to helping us understand, to interpret the text.
でそれでこの2番目の、ね、解釈というところに 5つですね5つのこの、その意味を探るための、限りなる質問があるわけです。
Before we start to interpret and figure everything out, one of the very first things we need to understand is the context.
で何かを見ていこうというこの、意味を知っていこうとするときに一番最初のやらなければいけないことは文脈であります。文脈。
We want to look at the verses before our text. We want to look at the verses after our text.
その自分がこの意味を調べたいと思っているこの一つの言葉の前と後ろを見ていくわけなんです。
So that we don't make that error of pulling something out of context.
そのことによって前後関係を無視して何かを引き出すということがなくなるわけなんです。
Those peculiar words that we noted, we want to take this opportunity to look those up. If you've got a dictionary, you can look them up.Or maybe even a Bible dictionary. I don't know if I have one in English, but I don't know if they do they have those in Japanese. But,
あるかな。I usually use English.
You use English too, yeah. So a dictionary. Look up those words that were peculiar.
そしてこれ一体どういう意味なのかなっていうふうに不思議に思うような言葉が出てきたとしたら、やはり辞書を調べる、聖書辞書みたいな、なんていうのかなこの背景を見ていくようなこの意味を見ていくようなものを。使って調べていくということもできます。
We want to look at the grammar and don't turn me out or turn me off now, but grammar is important.
で次に文法がどうなっているのかっていうことなんですね。で文字のなんですかね。文法って聞いてちょっとビビらないでくださいね。とても文法大事です。
We need very simple elements of regarding what's the subject of this sentence, what's the verb, what are some adjectives that are used, and we have a basic understanding of the structure.
で実際にどういう文章の構造になっているかというときにこの文法が必要になってきまして、何が主語になっているか、何が動詞になっているか、何が形容詞になっているかというものを見て、その全体の構造、この文の構造を見ていくことができます。
Another important thing is to be able to understand what the background is. These...Text, a lot of them were given to a certain audience, and we need to understand the background for those audiences.
で次に背景ですね。そこに書かれている話の、中で聞いている人たちの背景というのを見ていく必要があります。
And then once we start to understand what and we get a feel for the meaning, we want to make sure that does our interpretation balance with the rest of Scripture.
で、このようなプロセスを通して、大体この意味がこの感じ取ることができるようになってきたらですね、その自分が感じているこの意味がですね、他の聖書全体、神様のご計画の中の全体とバランスが取れているか、その特定に変なことになってないか、そのちゃんと調和が取れているかということを確かめていく必要があるわけなんです。
A lot of your Bibles might have little notes or superscripts that will have cross references, maybe in the center column or on the bottom. Use those.
で、この 他の聖書の箇所で同じことについて何を言ってるかっていうことをね見るときにね、例えば英語の聖書だとその真ん中にあったり横にあったりするんですけど、日本語の聖書はこれ下にありますね、この新改訳のね、この下のところの印象ですね。でこういうのを見ていくのも役に立つでしょう。
Okay, and now we can move to application.
で次に適用です。3つ目、適用。
And here are just six guidelines for us to help us in our examination of the text.
この本文のですね、をじっくりと見ていくときに、この適用において6つの指針があります。
These are simply suggestions for you.
これも提案にしか過ぎません。こうやったらいいよっていう提案にしか過ぎません。
Okay. You can read them over yourself. Okay. All these different questions. How does it apply to my life? In light of what I understand here, how can I apply it to my life? What changes do I need to make? Those types of things.
でここにこれお読み、お一人でお読んでおいてください、ね、この自分の生活にどう当てはまるのかとか、そしてどうやって変わらなきゃいけないのか、これ読んでいったらいいと思います。
All right. We're going to get into a study ourselves here now, okay?
よろしいでしょうか。これから自分で見ていく。
What I'd like for you all to do is open up your Bibles to the book of John chapter 4, and we're going to read John chapter 4 verses 3 through 26.
4章の、3節から26節です。4章の3節から26節です。
And instead of me trying to read it and then he read it and or going back and forth, we're just going to have you guys silently read it to yourselves. So go ahead and take a few minutes and I want you to read through John chapter 4 verses 3 through 26, and when you're done, look up at me and we'll know that you're ready to move on
で、いいですか。今聖書を開いてくださいね。聖書を開いてヨハネの4章の3節から26節までをご自身でお読みください。で読み終わったら、まあ、こっちの方ちょっと向いてくださったら、だいたいこれで終わりかなと思う、分かるので、ちょっとこっち向いてちょっとね知らせてください。はい、
お願いします。 Read. All right, we're going to move on here. The second page in your packet is a form that you can use to assist us going through the text, and we're going to fill this out together as we go along.
この2ページ目のところに、空欄のある、このワークシートですね、用紙がありますから、でこれを一つ一つ質問ですね、一緒に答えていきたいと思います。
Now, the first level of observation I said is the flyover view. I didn't have enough time for you guys to read all the book of John.
先ほど言ったその最初のね、ほら、上空から見ていくっていうのは、今、当然、ヨハネの福音書全体見られませんから、これはちょっと飛ばしますね。
But normally, that's what we would have done. Normally, if you were going to study, you would want to do that.
普通の時には、全体、やっといて、やってくださいよ。だけど、今は時間ないので。
And so we're going to skip the first level of observation, the flyover view. We're going to go straight to the ground level view.
私たちはすぐにこの、陸から見える、陸から見える視界ですね。そっから入ってきます。
And in a normal situation, I would not recommend like just jumping straight into this. Normally, you want to read the text several times. You want to pray. You want to ask the Holy Spirit to, as I mentioned, open your eyes, open your mind, open your heart, those types of things.But again, Chizu only gave me an hour, so.
で、本来ならば、すぐにね、この今の、これから見ていく6つの質問に答えるわけじゃなくて、まあ、何度か読んでって、この祈りを持ってね、聖霊がどうか私の目を開いて、そしてここに見えるものを、見させてくださいというふうにやっていくことができるんですけれども、まあ、千蔵さんが1時間しか時間くれてないので、そのままやっていきます。
Okay, so let's look at these six question words. What sort of questions could we ask regarding the text? Well, I'm going to call on hands. So, what's a good question we can ask of the text? A very basic, simple one.
6つの、基本的な質問ありましたよね。これは何でしょうか?
Who is it talking about? Okay.
誰について話しているのか?
And how would you answer that question from the text?Yeah, you have to answer your own questions. It's talking about Jesus and a Samaritan woman. So one of the questions we could ask is simply, who is in the text, right?
で、今質問がこの誰についてこのここでは話しているのかということで、まずイエス様がおられて、そしてサマリアの女がいた。だからこの5つ目ですね、この誰が、という質問に関わってきます。
If you were to answer who's in the text and you had more than two answers, I would say you need to look at the text again.
で、答えが2つ以上あったらもう一回見直す必要がある。
There are other names that are mentioned. There are other people that are referenced, but the only two people that we have any type of interaction with are Jesus and the Samaritan woman.
いろんなこの人がこの話の背景の中にいろいろ出てくるかもしれないんだけれども、今ここで本当に出てきている、この話し合ってる2人というのが2人しかいないわけですね。
Okay. What's another question word we could ask?
他にどういう質問をすることができるでしょうか?
Where did it take place?
どこで起こったのか?
Okay. What's the answer?
答えは何でしょう?
Samaria. Okay. Actually, we're told... ごめんなさい。ごめんなさ
い。いいよ、いいよ。サマリアで起こりましたよね。サマリアで。
In the region of Samaria, near the city of Sychar, you can even get even more detailed. You could say it was at a well.
だからここで、どこでっていうことに対してサマリアと答えることができて、またさらにスカルに、この、ヨセフの辞書に近いスカルというっていうスカルっていうの言葉が出てくるし、次に井戸のそばというふうにこの答えることもできるわけでしょう。
Okay. So we've got a good where question, we've got a good who question, yes.Yeah, so how would we, that, you are, we want to ask the question first though, you're giving the answer, so, okay, we might want to ask why did Jesus go to Samaria, okay, to understand the fact that he did go out of his way, so, We want to, when we ask the questions, we want to make sure we get very simple answers from the text. So when we ask, where was it from, we understand that he went to Samaria, okay? Then we want to ask, why did he go to Samaria, okay?
今あの彼女が質問したのが、なんでユダヤの方ではなくてこのサマリアを通っていかなければいけなかったのかというなぜを今聞いてきたんですね。でも今はちょっとあのここの6つの質問に答えるのにあたってはもっともっとシンプルなあの事実を見ていくわけですから、今なぜ why という言葉で言うね、なぜじゃなくてここのあのもっとシンプルな、この事実確認ですね、それをしていかなきゃいけない。
And so we might ask the question, that's a good why question. Why did Jesus go to Samaria?
なんで、サマリアに行ったのかっていう質問はもちろんできますよ。
Okay? And verse 4 says he needed to go through Samaria.
で、ここで3節でサマリアを通って行かなければならなかった。
And so this gets a little bit into interpretation, but we understand that this just isn't some happen chance that they're traveling through and just happened to go through Samaria, but that this was a very purposeful visit.
で、まあ、今このなぜっていうのを答えていくことによって解釈の方にねちょっと入りそうになってしまってはいるんだけれども、でもこれ行かなければならなかったって書いてあるので、なんかたまたまそこを通ったではなくて、その目的があって通って行ったということがわかります。
Okay, so that would be a good question. And as we get into the interpretations and we might ask some of the anything that I would highlight that question in regards to even as we look a little dig a little deeper later down, it says anything strange. Okay, that would be strange for Jesus to go through Samaria, because if we know the background, we would know that normally the Jews wouldn't go through Samaria.
で、今のところはさらにこの深く掘り下げる方の観察に入っていくわけですよね。で、普通これ変だよねと、さっきのほら少し変だと思えるところを見ていきなさいっていうふうに言ったじゃないですか。あの質問があったでしょ。その変だよねと。普通ユダヤ人はこの背景を知っているならば、サマリアの地域は避けて迂回していくのに行かなければならなかった。サマリアを通らなければならなかったって書いてあるから、一体これは何なんだろうっていう、まあ、質問が出てくるわけですね。
Okay, so we have a who, we have a where, we have a why. What's a how about a good when question?
だから私たちはもう、なんだっけ、どこで誰がなぜまでやって、あとは、どこまで、いつもやったっけ、いつ、うん、で、まで言ったけど、他に、いつ、
Very good. When did this happen? What time of day did this happen?
それ、いつ起こったんですか、何時に起こったんでしょうか。
And what's the answer?The sixth hour of day.
でここに第、時は6時頃であったと書いてますよね。
Okay. And we know that the Jews, they counted the day from the sun, rise.
で、あの、ユダヤ人たちは、この、日の出から始まって時を数え始めたので。
And so if the sun rises around 6 a.m., 6 hours later, we're talking about noon time.
で6時ぐらいに日の出が出て、そして6時って書いてますから、ここでは正午ぐらいなわけです。
I don't know about you, but I probably would not like to go gather water at noon during the heat of the day.
で、まあ皆さんわかんないですけど、私だったらば、日がすごく点々と、すごく暑い時にね、わざわざ水を汲みには行かないですよね。
And so that type of question might help lead us to a further understanding of what's going on here.
このような質問をすることによって、だんだんこの一体何が起こっているのかっていうのが、この見えてきていくわけなんです。
Okay. So, any other questions we can think of? Just our ground. What and how? Any what or how? Yes. Very good. How might the Samaritan woman acquire the living water?
どのようにして、サマリアの女が水を、得たかと。
And what's the answer?
答えは?
Okay. Where? What verse can we go to get the answer?
イエス様を知ったことによってその生ける水を得たと、彼は後ろにいる彼は答えたんですけれども、ではそれはどこから、その答えはどこから出たんですかと今質問しています。
Verse 10, right?
10節。
Jesus says, if you knew the gift of God and who it is who says to you, give me a drink, you would have asked him and he would have given you living water. So how does one get it? They must ask Jesus.
ごめんなさい。ちょっと僕通訳が間違ってかもしれない。そのどのようにしてその水を得ることができるのかっていう質問なんですよね。でそれで、イエス様を、この知ることによって、イエス様に求めることによってっていうふうに彼が答えたんですよ。じゃどこからそれを得たのですかと。その今の答えが得たんだかって言ったら10節からだと。でそれで言うものが誰かを知り、そして飲ませてくれるというものが誰かを知っていたなら、あなたの方でそれを人その人に求めたことでしょうと。求めると。
Yes. Why, when you we asked why did he go through Samaria? And then the answer I said we would note during our anything strange later down in the as we dig a little bit deeper. Yeah.Why at that time? Yeah, that's another good why question. Why did she go at noon to get the water?
ですね、最初の方はいいや、ちょっと飛ばしますね、この通訳を飛ばして。で、2つ目の彼女の質問で、なんで正午あたりなのか、6時、第6時なのかと、いう、なんでっていうところで、さらにこう掘り下げていく観察に入っていくことになるわけです。
The text doesn't give us an exact answer why she went at noon. However, as we get into the details, we start to realize that, you know, this woman may have had some social hang-ups, you know, someone who's had multiple husbands, maybe isn't perceived well. And so we can gather some of that information from the text, but we can't specifically point to a verse that says this is why she came at noon. We have to kind of...put those pieces together to get that information.
実際に具体的になんで正午あたりに6時に来たのかということは答えてないですね。でも読み進めていくと、おそらくはということで、彼女が複数の夫を持っていたといういわゆる社会的な社会的に、まあ、阻害されているというか、このうまくいっていない人なんだなという推測をすることはできますけれども、はっきりとなぜかということに対しての答えはここには書いてないですね。
Okay. So normally you would go through, you can ask multiple why questions, multiple where, however, as you're looking, you're just trying to gather as much information as possible through these basic questions.
でこれどうでしょうか。今どんどんどんどんなぜかとかどうやってとかどこでとか、もうとにかくたくさんの質問をしていくことによってかなりここに書かれていることが見えるように学っていったと思うんですね。
So we'll move on just to the, because we have limited time, we'll move on to digging deeper.
で、そこで、先ほどのこのさらに深く掘り起こすと、この B のところに、ま、移っていくわけなんです。
Okay, as we dig a little bit deeper, do we notice any repeated words or phrases?
どうでしょう、繰り返されている言葉や言い回しは何ですかね。
Water.
水。
Okay.
水繰り返されてたね。
Very good. There's actually I wrote down water as an example. Water or living water is used 7 times.
水とか生ける水が7回も使われてます。
And so we want to note that. Any other peculiar or excuse me, repeated words or phrases?
繰り返されてる言葉は一体なんかありますか他に？ん？与える give give
give. I didn't count how many gives there are.
数えなかった、ちょっと数えてないんですけど、何回出てきてるか。与えるという言葉ね。くださるとか、ね、日本語だったらね、なんかいろいろあるかもしれませんけども、同じギブでもね。
Five? Worship, or words that are associated with worship, worshiper or worship. Very good. That's mentioned.
礼拝という言葉も繰り返されてますね。
Ten times.
十回出てきます。礼拝者とか礼拝とか。
Drink.
飲む。Drink.
Drink. Yes.
飲む。
Drink is six times.
六回出てきてます。
So we're going through the text and we're noting these things. Okay. Why is this word drink mentioned a lot? Why is water mentioned a lot?
そしてなんでこんな水というのが繰り返されているか、なんでこのように飲むという言葉が繰り返されている、なんで礼拝が繰り返されているのかって、こうやってなぜという言葉に質問にも移っていくわけです。
Another word that you may have noticed is Samaria or Samaritan. Okay, seven times our attention is drawn to the fact that this is taking place in Samaria and to a Samaritan woman.
7回ですよ。サマリアが出てくるわけなんですね。だから何かあるんでしょう。
And so we realize we're starting to pull out, well, what's the main emphasis of this text based upon some of these repeated words and phrases?
なんでこのように何度も使われている言い回し言葉があったら、じゃここに書かれていることの主たる、まあ、要点、思たるポイントですね。それ何かっていうのが分かってくるわけです。
There's a definite emphasis upon worship.
礼拝ということについてかなり強調されてますね。
There's an emphasis upon thirst and quenching type of a thirst.
なんか本当に喉乾いたっていうですね、その乾き、についてもこの見えてきますよね。
And so we want to note all those things.
こういうことをどんどん知っていきたいわけです。
Okay, what about peculiar words and phrases? Is there any words that we would say that's a weird word or weird phrase?
変だなこの言葉とかって言いましたか、なかったですか？
Living water? Okay.
生ける水。生きてる水。
I would classify that under the fourth option of a figurative expression because
今私はこの比喩的表現の方に4番目の方に入れるかな、今の生ける水っていうのは思いましたが。
In all reality, water isn't living and breathing and so it's not.Living, so it's a figurative expression. Okay, but it might be something that we notice as peculiar. Yes.
Right. Worship in the spirit and truth.
Okay, we want to understand what does that mean to worship in spirit and truth.
ですね、一体なんだろうなこれと、霊と誠によって礼拝する。なんだこれ？いうことですね。
Yes.
もう決して乾くことはない、
yes.
という言葉です。
So that's a phrase that we might highlight as peculiar. That how can you never thirst again?
この2番目の得意な言葉や言い回しの中に含まれるでしょう。この決して乾くことはない。
The word Messiah, okay, is not a word that you'd use in normal everyday language, probably.
でこのメシヤと書いてありますけれども。まあ、普通使いませんね、日常の会話では。
And so we might want to note that Messiah. What does that word mean?
メシアとはどういう意味なのか。
Okay. All right. What about we'll keep going down. What about comparisons and contrasts? Are there any things that are compared and contrasted in this section?
この比較と対象ですね。比較、対比って言ってもいいけどね、対象は。これ何かありますか？
Very good.
場所、礼拝の場所ですけれども、サマリア人が礼拝しているところに対比されて、ユダヤ人が礼拝している、まあ、エルサレムということですね。
And so we actually in that idea we have three comparisons because it's the Samaritan woman says we worship here, the Jews worship there, and then Jesus says there's another place we're going to worship in spirit and truth.
でこれ実はですね、この対比ですね、2つの対比じゃなくて3つの対比になってるんですよね。サマリア人はこっちで礼拝して、ユダヤ人はこっちで礼拝しているけれども、3つ目がイエス様は霊と誠にあるところで礼拝しているっていうことですよね。
And so that would be something we want to make note of.
でこういうのが気づくわけですよ。
Any other comparisons?
他にありますか、比較対比で。The water in the well and the water that Jesus gives.
Very good. They're contrasting. He's comparing the water that the woman's going to get from the well and the living water that Jesus can provide.
そうですね。本当にそこはもうまさに対比対照でありますね。この井戸の中にある水、そしてイエス様の与えられるくださる水。
One will have you thirst again. The other will have you never thirst again.
一つは、また乾く。でもう一つは決して乾くことはない。
Okay. はい。Yes. Jesus versus Jacob. Okay. So that in regards to, Are you greater than? Very good. Okay. And he says, are you, she says, are you greater than Jacob who gave us this well?
ここで、興味深いですね。今いい質問しましたね。ヤコブとイエス様という比較ですけれども、ヤコブよりもあなたは偉いのでしょうかと。
So we note all those things. Looking at figurative expressions, we've kind of pulled up some of them already. Living water is a figurative expression.
これはさっきの生ける水っていうのは比喩的表現ですね。
And so we would note figurative expressions here as well.And then things that are strange, we've kind of already noted some of the things that are strange. It's strange that, you know, Jesus has gone through Samaria. This, we look up Samaria and we find out that that is a place most Jews would avoid.
奇妙に、大丈夫よ。奇妙に見えるものっていうところはもうすでに私言及しましたけれども、サマリアを通らなければならなかったっていうのは非常に奇妙、変ですよ。ユダヤ人が普通迂回するわけですから。
What about the fact that Jesus knows that this woman's had five husbands before?
どうですか？この女、五人の夫を持っていた。非常に何これじゃないですか
？For us, we think of that. Well, of course, Jesus knows that because he's God. But being in that scene, how shocked would that woman have been?
で、もちろんイエス様は神だからっていうふうに私たちはすぐに思ってしまうからこんなの簡単でしょうとなるわけなんだけれども。女にとってね、5人の夫が以前いたっていうのを聞いたらびっくりするでしょう。
So, we're running out of time. Actually, we're kind of out of time. But actually, Chizuo, when I talked to him, he said, you know what? It's just dinner next. So if you go long, it's okay.
次、夕食なので、あとなんかトラビスは断食すればいいとかなんだかって言ってましたけれども、少し伸びてもいいんじゃないかということです。
But I knew that we wouldn't be able to get through it all, but I wanted to give you the worksheet so that you can complete this study on your own.
で、これね、全部ね、これ自分で後で、埋めていくことができるようになっております。
So I want to encourage you to go through and look at the interpretation, look at application, maybe go home, read this text over several times.
で、この解釈、そして適用をやっていくにおいて、もう一回この本文を何度か読んでいけばいいんじゃないでしょうか。
All right. I do want toOffer up a time for any Q&A as well. That's part of a mandatory, I think, what Chizuo said. But the more questions you ask, the later you are for dinner.
質問をすればするほど、忘れていきます。だから、なんか質問は限定しようっていうことかな。わかんないけど。
Everyone's okay. Yes. Here we go.
Okay. Usually, when we have the IBS study, then we take the text, the gospel. We take the text from the gospel. But when we get into like epistles and like prophets, then we may have a different approach than usual IBS approach. What do you think?
I think you can still ask the same types of things. You just have to realize that different literary forms are going to have specific things that stand out more. Okay, it's going to be hard to imagine yourself in Paul's letter versus imagining yourself in Samaria. And so we need to note those differences, but you can still ask all these types of questions.
確かに文体ですね。さっき言ってくれたのは文体だから手紙の中で例えばその中のこう舞台の中の登場人物になりきるっていうのはこれ難しいですよね。だからちょっと難しくなる質問っていうのは出てくるんですけど、基本的にやはりここに出てくる質問というのはどの文体であっても答えることはできるんじゃないでしょうかと言っています。
We're actually going through Romans at Calvary Chapel Iwakuni andEven though it's an epistle, we still ask a lot of these types of questions.
で、今、カルバリチャペル岩国では、ローマ人への手紙を学んでますけれども、やっぱり手紙、このローマ人への手紙の中でも同じ質問をしていくことが できます。
Although he's specifically addressing the church in Rome, he speaks to stronger believers and to weaker believers. He speaks to Jews and to Gentiles. And so we want to note those types of things.
例えば、このローマ人の手紙の中に出てくるこの教会の中で信仰の強い人がいて、そして弱い人がいる。あとはユダヤ人がいて、ギリシャ人がいる。ね、これもこう、ああ、ね、対比かな、これは。見ていくことができるわけですね。他に、はい、なぜ男性中心の社会なんだっけ、こんなことは誤解で結婚できたんですか。いや、he has a Bible question from the story of Samaritan woman. Macho kind of society, you know, the man-oriented society. How okay. come that he could get married with five guys? And, 何ですか質問何でしたっけそれで。そうだね同じこと言ってる。That's his question.
The text, when we look at these things, we might have questions, but we can't answer that from the text. The text doesn't tell us why she had that many husbands or why that many men were willing to marry a woman that had multiple husbands like that. But it is something we should note as peculiar.
もちろんこれは聖書これさっきの本文の中でははっきりと答えていないですよね。でもその質問に答えることはできますね。でついでに、ここに一番前にいる人は答えてくれたんですけれども、当時ですね、これ逆でしょうと質問、なんで彼女が離婚することができたのかじゃなくて、なんで男が彼女を離婚したのか、男の方が離婚する権利があるから、そのユダヤ人 の当時の社会はね、だそういう答えも出るんじゃないかなと思います。今グレンじゃなくて今トラビスが言いました。
Yeah, thanks, Travis.
Yeah. はいはい、サントさん。
サントさん。
まあグレンさんもメッセージ作るときにこの手法で勉強して作ってると思うんですね。その時に私たちがしちゃいけない、うっかりしちゃうようなミスってなんかありますか。
So when you prepare the Bible study, you know, I know that you are using the IBS method, and what kind of trap that you feel that you, you know, we easily can trap into when you prepare in Bible study, and you can avoid.
What kind of traps can we avoid? Oh, to misuse. Well, I think that's one of the beauties of inductive Bible study is that if you're sticking to the facts of the text, then you're not going to make those mistakes. And personally.
Have you prepared a message on Sunday.
Realized too much information. Whatever. You're not hungry. I see. For me, personally, I think sometimes I might read a text and it's too familiar. And it's like, I've read this before, and we can miss out on a lot because we've already heard it, we've already read it several times, and so we don't have a fresh set of eyes upon it. So I think that's something that I would say you have to be careful about.
今、サントさんが質問したのは、やっぱり説教を作るときに、なんか自分自身がどのように、なんかこう、よく犯してしまうんじゃないかなっていう過ちって一体何ですかと、言って、で今、グレンさんが答えたのは、こうあまりにもこう何回も読んでいる、もうよく知っている内容じゃないですか。あだからこれはもう知ってるわ、あこれはもう分かってるって言って、軽く、あしらってしまうというか軽く見てしまってその、観察することを怠ってしまうことがありがちなんじゃないかと言ってます、
Anything else?
他は
Kiyomasa will be here tomorrow. He can answer any of your other questions.And to dinner too.
なんで僕に振るの？なんか清正がいるから後で答えてもらえばいいんじゃないかって言ってんだけど、なんで僕に振るんです？
Let me pray for you guys.
じゃあ祈りましょう。
Father, we thank you for this opportunity just to put some tools on our tool belt.
神様、ありがとうございました。このようにして私たちに、ツールを、この道具を与えてくださって感謝します。
Father, I pray that you would give us a passion for your word.
あなたの御言葉に対する情熱を私たちにお与えください。
And that we might know your word and rightly divide your word and be able to follow after you closely.
私たちがあなたの御言葉を知り、はっきりと知って、そしてあなたについていくことができますようにお願いいたします。
Give us a hunger for your word that we might be willing to put in the time to prepare for ourselves a healthy and strong spiritual meal.
で、私たちがこの御言葉を知っていくことによって、本当に健全に、この強い霊的な力を得ることができますようにお願いいたします。
May we not always rely upon others to put the work in and others to do the effort, but may we...You give us, the hunger and the desire to learn for ourselves.
で、他の人にこの、御言葉を知っていくことをこう依存していく、依頼していくのではなくて、自分自身がこれに飢え渇いて、御言葉に飢え渇いて知っていくことができる、この、渇きをお与えください。
Father, we thank you for your word. We thank you that you have not left us as orphans, but you've given to us, your heart and your word, your will for us. It's right before us.And I pray that you would allow us just to grow in that.
あなたが私たちを孤児のようにしてこう置き去りにするのではなくて、あなたが私たちに与えておられるこの御言葉、これが目の前にあるわけですから、これを私たちが、その中で、共にいてくださることを信じて感謝いたします。
May we be good students of your word.
よき学び人となることができますようにお願いいたします。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
アーメン。アーメン。